OK 那咯，谢谢 very much。皆さんこんばんは。木曜深夜11時、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの OK 直子と林田直之です。この番組は人の輪無限大をテーマに、コミュニケーションを皆さんと一緒に考える番組です。第10回目、もう10回になりました。第10回目の今日も、感謝は心のエネルギー、インバウンドコツのコツ、アウェイの流儀という3部構成でお伝えいたします。ちょっと夜更かしながらどうぞ最後までお付き合いください。OK Now のシェシェ Very Much は、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。皆さん改めましてこんばんは、林田直之、OK 直です、第1部感謝は心のエネルギーから参ります。ありがとうにまつわる話題を深掘りしてお伝えするコーナーです。今日は、少しちょっと思考を変えましてといいますか、今の時事ネタといいますか、災害支援やボランティアについてのお話をちょっとしたいと思います。この夏大変な災害がね、もう日本全国相次ぎました。被災された地域の方々は今も大変なご苦労が続いていると思います。8月の佐賀県ですね、佐賀の水害、これ実は私の友人が経営する整骨院が新店オープンをしたんですけども、その新店舗オープンの5日目で床上浸水の被害に遭ったということです。私はちょっとこちらからだったんでちょっと駆けつけていけなかったんですけども、まあ彼は去年というか前に熊本の地震の時も大変だったみたいですけども、それに比べたら大したことないってすごく前向きな、メールでね返事をくれたんで、ちょっと少しまあ安心というかしてんですけども、それと9月ですね、9月、これ千葉の台風被害、これも本当報道はね少なかったんですけども、これすごく大変なことがだったみたいですね。私もこれ現地行ってないんですけども、まあ、屋根が飛ばされたり、壁に穴が開いているという いわゆる家屋被害、これ1万戸以上です。これすごい数です。でこれ一言でね1万戸って言ってもこれまあ、これも新聞テレビでね、たくさんの方っていう意味でそういう数字を入れるという時あるんですけども、これ実はもう一件一件がすごい大変なこと、これが大変な人が家が1万戸ですから、それに住んでる何人もいらっしゃいますんで、もう何万人という方が本当に大変な思いされているということだと思います。停電の普及にもですね大変時間がかかって、今日これ、収録でね9月の末に収録してるんですけど、今日現在ようやくですね、まあ、2週間以上経って、停電がようやく復旧したっていう、そんな話もあります。そんな中ですね、ちょんまげ隊長つんさん、ということを、これ角田博和さんという方いらっしゃいます。今回も行動早かったです。つんさんってねご存じない方がいらっしゃると思いますが、これサッカーの日本代表のサポーターの方なんですよ。で、甲冑とちょんまげ姿で、よく国際試合応援されてます。ワールドカップにもね応援されておられたんで、試合中継でもよく映し出される方なんですね。で、顔を見ればあこの人だってねご存じ方もいらっしゃると思います。ツンさんとは私上海の駐在時代にちょっと知り合って、私もツンさんをサポートをさせていただいています。災害ボランティアとしても非常に有名な方です。そのツンさんね、今回この、千葉のところでも思い立ったらすぐ行動、 直接現地に行って何が必要とされているかを聞いて、それを、まあ、自分らで調達してですね、自分らで行くと、そういう、まあ、鉄道鉄尾現場主義の方ですけども、今回もそれを貫いておられます。でそのね、ツンさんのツイッターがね、非常にこの間って昨日かな、ちょっと見たんですけども、これで紹介された動画、これがすごいんですよ。千葉県の山武市って、山の武士の武の市って書いて山武市、ここも大変だったみたいなんですけども、ここで、救援に当たられた自衛隊の方々が、もうそれこの時点で2週間近く経って、その任務を終えてですね、帰る際の様子を撮った動画なんです。たくさんの、まあ、住民の方々がですね、見送りに集まっていらっしゃって、ありがとうとね、感謝を口にしてもう手を、振っておられるんですね。で、まあ、泣いてる人もいっぱいいたそうです。で本当にね、それくらい、2週間近いその停電だったり断水、本当に大変で、これに対してやっぱり自衛隊の皆さんが本当にすごく献身的にですね、動かれて、例えばお風呂とかね、準備されたりされしてるらしいんですけども、それを住民の皆さんにが少しでもね安心できる状態を作ってくれたということで、その自衛隊の帰る際の動画、この動画ですね、今日現在235万回再生されてます。本当に、まあ、もしよかったらね、ツンさんで検索したら出てると思います。で見てください。そしてね、このツイッターに対してですね、精神科医で、香山理香さんっていう方、カオル山のね、カタカナ理香さんっていう方いらっしゃいます。この方コメントされてます。ぜひ市役所など自治体職員にも一言、お疲れの一言をねお願いしますと。これね、この方精神科医なんですけども、別の研究、まあ、災害の研究で、住民の方からねぎらいの言葉をかけられた自治体職員さん、その後のね、過労うつになりにくいということが分かっているそうです。これは本当にね、自治体の職員さん、自分自身が被災されている方もたくさんいらっしゃると思います。もちろんね、地元の方なんでね、でもやっぱりその住民のために本当にご苦労されてるというふうに思います。やっぱりそういう一言ですがね、非常に大事なことだっていうことを香山理香さんの方がおっしゃってます。で、ボランティアといえばですね、去年の夏ちょっと思い出してください。行方不明の2歳の男の子を救出したスーパーボランティア、ね、赤い鉢巻きをしたおじさん、小畑春夫さんっていう方なんですけども、この方もですね、困った人がいれば本当にね、軽トラックで自分でもどっこへでも向かわれます。で、現場でもですね、すべてもう自己責任というか、もう自分のことは自分でするということで、小学校の校庭などで車の中で寝泊まりされている。で、その小畑さんの座右の銘、これがですね、かけた情けは水に流せ、受けた恩は石に刻め、ということで、本当にもう自分がやってあげたことはもう本当にもう忘れでも、まあ、忘れると。そして逆に受けた恩はね、本当に忘れちゃいけないよっていうことなんですけれども、これもね、私もこの言葉を聞いてうんと思ってですね、まあ、心に刻んでおります。はい。そして、芸能人にでもですね、芸能人でもボランティアを実践されている方実は大勢いらっしゃいます。例えばですね、吉川浩司さん、これ皆さんあんまり知らないと思いますけども、本当にね、この方は吉川さんかっこいいですよね。彼はもう本当にこう名前を出さないで全くのシークレットでやっておられます。で、斉藤匠さんなんかもね、ボランティア行かれたっていうことも聞いてます。でも芸能人の方は何といってもですね、杉良太郎さんですよね。この方非常にボランティアでも有名な方、この桁が違います。その規模がね、半端ないです。これ東日本大震災の時は、杉さんがチームとして用意した車両がですね、これ20トントラックが2台、でタンクローリー車が1台、すごいですよね。そして冷凍車が2台、それと乗用車7台、延べ12台、それでそれに救援物資をもう満載に積んで向かったと。もうね、本当にね、できないですよ、覚悟がなければ。 でやっぱりね、そうは言っても本当にね、それを見ていろんな人がいるんですよね。あの偽善とかね、売名行為とかで、それに対してこういうインタビューがあって、偽善とか売名とか言われることもあると思いますがっていう、まあどういう意図で聞かれたか分かりません。こういうインタビューに対して杉さん、ああ偽善ですよ、偽善で売名ですよ、偽善のために今まで数十億を自腹で使ってきたんです。私のことをそういうふうにおっしゃる方もぜひ自腹で、数十億出して名前を売ったらいいですよ。かっこいいですよね。そして、こうもおっしゃってます。福祉をやるには確かに時間とお金がかかる。でもお金がない人は時間を寄付すればいい。つまり自分で動いてね、ボランティアする。あるいはお金も時間もない人は、福祉に対する理解を示し、実際に活動している人に拍手を送るだけで十分と。それでも立派な福祉家なんですって、福祉ってそういうもんですと杉良太郎さんおっしゃってます。もう本当にね、こういうことなんだなというふうにね、感銘を受けました。まあ、困ってる人がいたら手を差し伸べる。そして、時間的に無理、物理的に無理、ちょっと金銭的にもで無理だったら、実際にそうやって動いておられる方、ボランティアの方、ね、自衛隊の方ももちろんそうです、自治体の方そうです。気持ちで応援すると、ね、声をかける、あるいは拍手を送る。でそれが、まあ、ありがとうの連鎖になって、これ強いパワーが生まれるんじゃないかなと思います。私もね、自分でできること何かなというふうにして、まあ、時間がないんでなかなかね、現地に行くことできない。そしたら、じゃあ、まあ、寄付をしようとかですね、そういうことを、まあ、何か考えていきたいと思ってます。まあ、ツンさんにはね、そういう応援を今ちょっとやってます。はい、ということで、今日はちょっと災害に関するボランティアのことをお伝えいたしました。一言で言えば人間力向上、組織における人の力の強化、個人に対しては人生の価値向上に愛を持って貢献する会社です。グランビズ、
人のは無限大、グランビズ。
はい、では第2部、インバウンドコツのコツに参ります。国際コミュニケーションを楽しむためのポイントということで、今日は外国人とのコミュニケーションに言葉はどれぐらい重要か、ということをお伝えしたいと思います。まあ今までの中で、まあマインドとかですね、大きな声とか笑顔とか、そういうことをお伝えしてきました。で、じゃあ言葉っていらないのっていうことなんですけど、実はいや、いりますよね。もちろんいります。でもね、結論を言えば、マインドがあれば言葉は二の次でいいよっていうところです。今日はですね、その私が研修の中でいろんな取材行くんですけども、その中で、まあ取材と研修行くんですけど、その中で大阪のね、黒門市場、に、前取材、研修をするために事前にちょっと取材行った時のお話をちょっとしたいと思います。ここで販売されてる大阪のおばちゃん、これあえてね、大阪のおばちゃんって言いますけど、このマインドがやっぱりすごいです。黒門市場っていうところは大阪の、まあ、大阪の台所って、もう呼ばれているところで、本当にたくさんの、これホームページで見たら150軒ぐらいね、お店が、アーケードがあってですね、そこに150軒ぐらいのお店がある。で、もともと食材をね、新鮮で美味しい食材を売ってるっていうことだったんですけども、最近は、やはり外国人の観光客が非常に増えて、やっぱり食べ歩き、ね、外国人食べ歩き大好きですから、その食べ歩きが非常に黒門では、盛んにというか、外国人の方が楽しんでおられると。そういうところです。で、お惣菜屋さんに覗いたんですね。そしたら、その、大阪のおばちゃん、 これね、食べ歩き用の、まあ、天ぷらかなんかだったと思うんですけども、これ接客されてたんですね。で、一個これ買おうって言って決めて、じゃあこれちょうだいっていうことで、多分そこまで全部日本語でやっておられて、で、それをちょっとね、多分レンジで温めるかなんかちょっと温めようとしたんですね。そしたら、その、販売されてる方、どうおっしゃったか。ホットにしますねって言われました。これね、一生懸命あの、ホットとだけは、あの、英語で言って、あとは日本語って。で、それで、オンオンって言って、あの、通じてました。はい。とか、あとはね、あの、魚屋さん。これも、あの、マグロの切り身とかですね、たくさん売ってて、これすぐ食べられる。横にこうテーブルがあって食べられるようにもなってます。で、ここの方、ここもね、女性の方だったんですけど、外国人の方に対してね、やっぱりトロをね、一生懸命おすすめしてます。ね、トロ美味しいですしね、その感触もすごいということで、これトロってね、言ってるんですね。で、なんだっけ、それでね、なかなかあの、ふーんとか言いながら、で、大トロがあったんですね。で、トロ、大トロ。で、その後何、ベリートロって言いました。ベリートロ。通じたんかなと思うんですけど、おそらく、うん、まあ、あの、通じたと思います。でね、あの、それでやっぱりね、楽しんでおられます。で、あの、お客さんもね、非常に楽しみながら、そういった形で、あの、受けられてると。それで、百貨店でもね、そうなんですね。英語を喋れないっていう販売員さん、何人もいらっしゃるんですけど、その方でもね、特筆すべき方、全く英語喋、もう全部日本語で、身振り手振り、それで、傘売り場なんですけども、傘をまとめ買いされます。まとめ売りですよね、されてる。で、その方がレジに来て、4本か5本だったと思うんですけど、レジに来て、で、たまたまそれ、現場で研修してたんですね。現場で、OJT という実地研修をやってるときに、ちょうどその横でこう見てて、あ、すごいなとか、たくさん買われたなということで、レジのところに私いたんですよ。で、一緒にいた中国人のアシスタントの子が、そのすごくたくさん買ったんで、なんかこう、どうでしたみたいなことを聞いたんですね。中国語で、その中国人のお客様に。そしたら、うん、全然言葉わからなかったけど、むっちゃ楽しかったっておっしゃったらしいです。それでね、まあ、5本買ったということなんですね。だから、マインドがあれば、十分にそういったコミュニケーションでね、取れるんですよね。で、まあ、とはいえですね、やっぱり言葉が通じればもっといい接客、満足度の高い接客ができるっていうのはもう当たり前だと思いますよね。で、で、ところが日本人、これ英語の場合ですね、中国はちょっとね、なかなかこう言葉、勉強するの難しいんですけど、英語、これはまだ大、勉強しやすいかなと思いますけど、やはり日本人の英語の弱点というのがあって、これ実は発音です。カタカナ表記の大きな弊害だと私は思います。実はこういう話があって、ドリカムの悲劇って、私の体験談、私のことなんですけど、前職の前の職場の時に、中国人のスタッフがいてですね、まあ日本在住多分6年ぐらいで男性のね、タイ君っていう彼がいたんですけども、彼と雑談してる時です。ご飯食べて雑談してる時、ドリカムの話になったんですね。話というか僕がなんかドリカムのことを伝えようかなって思って、言ったんです。で、ドリカムって知ってるって言ったら、うんって言うんですよね。何のことかわからない。で、ドリームズカムトゥルーっているやろ、それでもわからないんですよ。もう彼6年住んでるんで、当然まあ、ね、知ってるかなと思って喋ったんですけど、んとかって、じゃあちょっと携帯、スマホ出してね、見せて、あ、これつって、ああ、dreams come true ですねって言われて、もうね、僕、愕然としましてね、あ、これかと。僕、だからそのインバウンド研修に、もうその頃で3年ぐらい携わってて、分かってたつもりなんですけども、あ、そうか、こういうことなんだと。dreams comes true, dreams come true なんですよね。だから、これね、中国人の方すごくね、発音がいいんですよね。 これダブルシーンって言うんですけど、ドリームって、あ、ドリーム、これカタカナ英語、ドリームは DREAM、ね、ドリームって言うんですけど、これ本当は DR なんで、ツルって言うんですよね。ツリームなんですよ。で、トゥルーも TRUE なんで、トゥルーなんですね。だから、このダブルシーンを中国では小学生の時に徹底してやるらしいんですね。ここがね、大きな違いかなと思います。この時に思い出したのが、マクドナルドですね。これ学生の頃かな、僕の先輩が、アメリカ留学行かれてね、帰ってこられて、いろんな話をしてたら、マクドナルド言ってたんですよ。おっしゃれな言い方だと思って、この時はね、全然意識してなくて、あ、マクドナルドって、アメリカじゃマクドナルドって言うんだなっていうぐらいだったんですけど、今思うと、その時から、一生懸命発音の勉強してたらもっと喋れたかな、というふうなことですね。で、東京盆踊り2020っていう、動画があります。これも動画。マレーシアのアーティストで、ファン・ミンスっていう人、男性です。この人の歌の曲なんですけども、日本の女優さんで、二宮めうさんっていう方が踊ってるんですけど、これね、このマクドナルドとかスターバックスとかいうすごくその日本人のこのカタカナ表記のことを決してこうバカにしてるわけじゃないんですけど、明るく表現して、このに出演するこれもおばちゃんがいるんですけど、この方非常にマインドがあってですね、外国人の人に物をこう道を教えようとするんですけど、なかなかそれが通じないねっていうような、そういう動画なんですけど、これすごいですよ。6600万回再生されてると。これね、海外では非常に有名で、逆に日本人の方が知らないと。これ、いう動画です。これ一回見とくとね、面白いですよ。これもね、東京盆踊り2020で検索したら、一番上に出てきます。こういった風にね、やっぱり、なかなかこの発音についてはですね、ちょっとまた別の機会にお伝えしようかなと思います。で、言葉が非常に重要っていうのは、言葉が重要とか、じゃあ、さっき言ったように何が重要かって言ったら、言葉以前にも重要なものたくさんあるけども、最後、発音を練習して言葉を通じる言葉を使えばもっといいよねっていうようなところでございます。はい、ということで、インバウンドのコツのコツ、今日は、言葉のことについてお話ししました。はい、では第3部アウェイの流儀ということで、執筆中の本のチラ見せということでお伝えいたします。ホーム&アウェイのアウェイというところです。で、前回ですね、フランスに行って、フランスでの語学学校、パリのアリアンスフランセーズっていう語学学校での出来事を少しお話しました。もう半端ないアウェイ感でした。で、今日はですね、その続きなんですけども、ちょっとその前に、私がパリ、フランスパリでどういう仕事をしてたか、そのパリ大丸について少しだけね、説明します。大丸フランスは、パリとリヨンにお店がありました。小売です。で、パリ店では、パリ大丸では何を売ってたかというと、ヨーロッパ商品と日本食品、それと日本商品。これが大きなカテゴリーです。で、ヨーロッパ商品は、いわゆる免税店です。その当時ですね、革命の200年周年記念とか、要はエッフェル塔ができて100年とかですね、そういうすごく日本からの観光客が多い時に、その方に、まあ、免税やっぱりだいぶ安かったんで、そういうヨーロッパ商品売ってます。それともう一つ日本食品、これは月に1回コンテナで、輸入されてくる食品、これを売ってます。そして日本商品というところなんですけども、その中でね、やっぱり接客の中で、これヨーロッパ商品はだいたい日本人がほぼほぼ9割ぐらいが日本人のお客様なんです。そして、日本食品であったり日本商品は、 客数で言えば半々ぐらいなんですよ。半分は日本人、半分はフランス人。まあもちろん単価が違うんで、日本人のお客さんの方がたくさん買うんですけども、それでもフランス人の方結構来られてました。でそんな中なんです、私が一人でですね、日本食品の売り場、食品の売り場ちょっとレジ狭かったんで、レジに一人でこう立てたんですね、接客してた。でその時に、フランス人のパリジェンヌですね、いわゆるね、若い女の子が入ってきました。でエロ吉、エロ吉、エロ吉はどこって店内をこううろうろしだしたんですね。まあ自分のことが言われて、僕のこと言ってるわけじゃないっていうのはまあ分かってるんですけど、なんとなくこうドキドキしながらですね、こう見てたら、これ実はハローキティ、ハローキティの要はノートとかね、文房具とか売ってましたんで、それがそれを買いに来たんですね、彼女。そしてあったあったっつって、それをレジ持ってきました。あ、ハローキティってエロ口って言うんだなって言って、確かにフランスではですね、 H を発音しないんですね。例えばブランドでエルメスってありますよね。エルメスは H、 頭 H ついてますけど読みません。そういう風にハローキティは HELLO ですよね。 Hello、 これがエロになります。はい。で私もですね、林田ですから、H から始まります。これね、林田ですね、ムッシュ林田って呼ばれてました。はい。花子さん、これアナコさんになりますね。まあまあそれはいいんですけど、まあそういうね、これ今日なんだっけな、あ、そうそう、アリアンスフランセーズで語学学校大変だって話あったんです。もう要はフランス語も本当に大変なアウェー感だったんですけども、一方ではね、こういったこうフランス語をネタにしてですね、これは、まあその時のネタを今ね、披露しているわけなんですけども、まあ、そういうふうにやっぱりこう言葉 の特徴であったり、まあ、そういう発音の違いをね、なんとなくこう楽しみながら、まあ、勉強したというふうに、いうふうにしてました。でまあまあこれも本当におふざけなんですけど、10と10で20、あと10で30って、これ10と10で20、あと10で30っていう日本語をフランス語地区言うたらこうなりますよってことですね。あとね、モンペとクワ、モンペとクワですね、お百姓さんの道具とか、まあまあこういうこともやりながらですね、そのアウェーの中で、いかにこう楽しみを見つけていくかっていうようなところかなと思います。まあこの言葉についてはね、さっきの、インバウンドコツのコツ、これもとも非常に関連するんですけども、また今後ですねお話ししていきたいと思いますし、アウェイの流儀の本の中でもですね、こういうお話たくさんしてますので、また見ていただければなというふうに思います。もうそろそろもうエンディング、あっという間のねエンディングの時間になってきたんですけども、今日はですね、一部のところでお伝えしたように、まあ、非常に災害が多い夏でした。で、これね、復旧復興まで本当にね長い時間、本当に長い長い日々だと思います。私も長崎にいた時かな、福岡にいた時かな、何回かボランティアに行ったことはあるんですけども、やっぱりもう非常にね現地の方、住民の方疲れられてますし、やっぱりねその被災されてる方々でやっぱり長いんですよ。なかなかこう新聞報道されなくなってからもういいかなと思って、そうじゃなくて長い長いんで、やっぱり自治体の職員さんとか自衛隊の方、ボランティアに行かれる方、本当にねどうかどうかお体をね大切になさっていただきたいというふうに思います。はい、今日のシェイシェイベリーマッチ、いかがでしたでしょうか。お相手は人の輪無限大グランビズ代表の大木直子と林田直之でした。今日の一日、ありがとうの言い忘れはありませんか。今日の感謝を思い出し、一日の締めくくりを穏やかな気持ちで。おやすみなさい。